それでは、今朝は使徒の働きの12章からの学びになります。使徒の働きの12章はこういう言葉で始まります。その頃ヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。でここを読んで、びっくりしてしまうのは、こんなに簡単に十二使徒のうちの一人のヤコブ、ヤコブといえばイエス様が十二人の中でも何か特別なことを行う、そして十二人の中で何人かを選ぶというと内弟子という表現がありますけれども、三人必ず連れて歩いたという人は誰かというとペテロとヤコブとヨハネだったですね。そしてそのヤコブが十二章で使徒の働きの前半が終わろうとしているあたりになりますかね、死んでしまうんですね。あっけなく、それもこのヘロデという王様がある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばした。そしてそれだけなんですよ。ですけれども王様ですから力があるんですね。自分で刀を抜かなくても家来に命令すればいいわけですから、おそらくそのようにしてヤコブは殺されてしまったということです。ヨハネの兄弟ですから、ヨハネがどういうふうに感じたのかっていうようなことも私たちは想像するわけですけれども、でどうしてなのかっていう質問に対して答えはないんですね。ここでは説明もないですし、そして私たちがいろいろな苦しみと出会うときに、どうしてこんなことが私の身の上に、私たちの身の上に、あの人の上に起こるのかということに対して答えは与えられて、多くの場合与えられていないと思います。で私たちはいろいろなことを考えるわけですけれども、そして自分のことでなければいろいろ因果関係がどうのこうのということで、考えるわけですけれども、ルカの13章のところでイエス様にそのような質問をした人たちがいましたけれども、ガリラヤというところで何人かの人たちが礼拝中に殺されたという、下げ物を下げている時ですね。でイエス様の答えはこういう答えでした。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。この言葉のイエス様の言葉の中で私たちが学べることは、イエス様はイエス様が人となって来られたこの世の中というのは死と災い苦しみに満ちた世の中なんですね。で聖書を読んでいくと、もう聖書の最初のところで私たちがその原因というものが簡単にですけれども説明されているのは、罪というものがこの世の中に入った そしてそれによって死というものも入った。で、罪というものが何をしたかというと、神様との関係を壊してしまった。罪というのは、どのように始まったかというと、神様はアダムとエヴァに私を信頼して従いなさいということでしたけれども、そしてそこにサタンが入ってきて、神様が一つだけ命令した善悪の知識の木からは食べてはいけない、他のはいくらでも食べていいんだよっていうことでしたけれども、悪魔は、そこのところに、を利用して、そしてアダムとエヴァを惑わしてしまったわけですけれども、神様の言うことを聞く必要ないよ、聞かなくたって大丈夫だよ、そして死ぬって言ったけれども死なないよ、逆にそれをすることによってあなた方は神様のようになれるんだよっていう、それに乗ってしまいましたね。なかなか魅力的な提案でありましたけれども、それに乗ってしまった。ですから神様との関係が壊れてしまった。アダムとエヴァはエデンの園から追い出されますけれども、その前にアダムとエヴァがしたことは、神様を自分たちの生活、心から追い出してしまったわけですよね。そして私たちはサタンの言葉に従いますという、そういうことでした。ですからイエス様が、私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。問題は何かと、悔い改めは何をするのかというと、悔い改めるということは、考え方を改める、そしてそれが何をもたらすかというと、ルカの福音書では救いをもたらす、あるいは許しをもたらす悔い改めという言葉がありますけれども、悔い改めということは神様との関係を回復させる。で、そのために人は何をしなければいけないかというと、悔い改めるということは考え方も変える。間違った考え方を正しい考え方にする。自分は中心ではない、神様が中心であり、自分は自分の力でや知恵で生きているのではなくて、神様によって生かされているんだ。悔い改めの中にはそういう、それが含まれているのかなというふうに思います。ですから問題は神様との関係が壊れているんだ。それを悔い改めを通して回復しない限り滅びますよっていうことをイエス様は言われたのかなというふうに思います。聖書にこういう言葉もあります。旧約聖書の伝道者の書ですけれども、祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い、そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。私たちは生きている時に、生きているということはどんなに素晴らしいものなのかということを考えないです。当たり前のものとして扱ってしまう。ですけれども、この、聖句は、伝道者の書は、私たちは死というものと直面するときに初めて命の大切さ、ありがたさということに気がつきます。このメメントモリという言葉、ラテン語ということですけれども、中世の修道院では挨拶としてそれが交わされたということです。死を覚えよという意味ですね。アップル、 iPhone を作った、そしてアップルの創業者のジョブズという人がいますけれども、彼は17歳の時にこの言葉に出会いましたということで、それが彼の人生の指針となったということなんですけれども、 今日が自分の人生の最後と考えて生きる、でそういう日は必ず来るんだからっていう、まあ、それをスタンフォード大学だったかの卒業式の時に学生たちに送ったということでしたけれども、ですから死というものを考えて初めて私たちは命の大切さに気づくということですね。ですけれども本当はこのメメントモリよりも大事なことはメメントイエス、死を覚えよよりも大事なことは死を覚えよということだと思うんです。死を覚えるということはいつも死と一緒に生きることができる、でそれがあれば私たちは死というものも乗り越えていくことができるんですね。ですから本当はメメントモリよりもいいものはメメントイエスだと思いますね。死よりも死を覚えて生きるということですね。第一ヨハネの手紙ですね、中にこの世は悪魔に支配されていますという言葉が出てきます。私たちクリスチャンは神様に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。ですからアダムとエヴァのその悪魔の、偽りですね、それをずっと、世界人類の歴史というものは、その延長線上にあるということです。そしてイエス様が来られた目的というのがその手紙の中にも分かりやすくはっきりと書かれているのは、その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。ですからその悪魔の嘘を、そして嘘を通して支配しているその悪魔の力というものを打ち破るためにイエス様が人となって来てくださったんだということをですね、パウロもキリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのですというふうに簡単に福音の中身をまとめていますけれども、死を滅ぼした、悪魔の支配を打ち破ったということです。そしてイエス様は決してクリスチャンになれば苦しみはないよとか死ななくても済むよということは、そういう約束はないです。ですけれどもイエス様が約束されるのはこういうことをですね、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。これがイエス様の約束ですね。ですから私たちは死を恐れることがないということです。そしてどうして、それはイエス様、信じるということはイエス様との関係の中に生きるということです。イエス様と一緒に生きていれば死も乗り越えていくことができます。どんな問題も乗り越えていくことができるということです。ですからイエス様は同じヨハネの福音書の16章の33節で、世にあっては苦難があります、それは避けられない、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました、死を悪魔の技を打ち破りました、死に勝ちました、死を滅ぼしましたということですね。で私たちが次に、この使徒の働きの12章によると、ヘロデはヤコブを殺してしまうわけですけれども、ヤコブを 殺したことが、3節にはそれがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかったとしてペテロを捕らえました。ただタイミング的にそれが種なしパンの祝いの時期であった。ですからすぐには殺せなかったんですね。祭りがあったということで。ですから祭りが終わるまで待つ。その間はペテロは牢屋にいました。そういう問題にぶつかってペテロは、このように書いてありますけれども、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で眠っていた。特使では万兵たちが牢を監視していたということが書かれています。ヤコブは剣で殺された。そしてペテロも捕まった。私たちはペテロがイエス様が逮捕されるときにどのように戦ったのかというのを覚えてますね。一人の兵士の耳をこう切り落としてしまった。ですから兵士たちの間ではなんか噂みたいのが、ニックネームみたいのがあったとしたら、耳落としのペテロっていうようなことで、ペテロが近づくとこうやってこう耳をガードしたっていうか、あのラグビーでこう耳をこうガードしたのがありますけれども、兵士たちはそういうのが必要だったのか知らないですけれども、で今回ペテロの様子を見るとペテロは変わってますね。剣は持ってないです。そしてペテロの戦う姿というのがどういう姿かというと、寝てるんですよ。次の日に殺されるんですよ。予定では次の日に処刑されるんです。そういう時に眠れますかということなんですけれども、そうするとその夜、こういうふうに書いてありますね。主の使いがそばに立ち、牢の中を光が照らした。御使いはペテロの脇腹をついて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。熟睡です。普通は、まあ疲れて寝たとしても次の日には処刑されるかもしれないって言ったら、何か物音がしたらこうすぐ分かるっていうか、なんか明るくなったっていうふうに書いてありますけれども、明るくなったらこうすぐ目を覚ますようなが普通ではないかなというふうに思うんですけれども、ペテロは熟睡です。イメージ的にはなんか御使いがこう肩を揺すって起こそうとしても起きないっていう、もう脇腹にこうパンチを入れたっていうような感じですけれども、そのように熟睡であった。ですからペテロは変わったんだなということが感じますね。マルコの4章の38節で、ガリラヤ湖を船で弟子たちとイエス様が当たった時に、この時に寝てるのはイエス様なんです。嵐になってしまって、でもイエス様は寝てるんですよ。このイエス様とちょっと似てるような感じがしますけれども、でも弟子たちは騒ぐんですね。そしてイエス様を起こして、主よ、私たちが死んでも構わないんですかって。ですから前のそのようなペテロであったら一晩中叫んだかもしれない。神様、もう死んじゃいます。ヤコブはやられました。次は私の番です。何とかしてください。ですけれどもペテロは熟睡であった。でペテロの手紙の中にはこういう言葉も出てきます。ペテロの第一ペテロの5章7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。これをペテロは実践してるんですよね。心配はあったと思います。自分ももう死ぬのか、 でも騒いでもしょうがない、それを神様に委ねようというそういう姿勢が見られますね。そして旧約聖書にはこういう言葉があります。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、箴言の、これは詩編の128、127ですね。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい、あなた方が早く起き遅く休み、労苦の糧を食べたとしてもそれは虚しい、実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。この前の訳ですと眠っている間に備えてくださるっていうような表現もありましたけれども、ここでは愛する者に眠りを与えてくださる、主はペテロに眠りを与えてくださったと思います。そして私たちが今の世の中では勘違いしがちなところは、自分の力で何とかしなくてはいけない、自分の努力で何とかなるですけれども、この詩編は主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、どんなに努力をしてもそれが虚しく終わることもありますよ、途中で挫折すること、病気になること、また死んでしまうこともあるかもしれない、ですから大事なのは主の御心ですよということがここで教えられているわけですけれども、そしてペテロはここでそれを実践しているのかなというふうに思います。ヤコブが殺されてしまった、ペテロが捕まってしまった、牢屋にいる、その時教会は何をしたかというと集まって一生懸命祈っていたというふうにあります。で、その時の教会は教会堂というものはないですから、また、こういうふうに書いてありますね。ペテロはこれはもう少し先の話になりますけれども、マルコと呼ばれているヨハネのお母さんマリアの家で祈祷会が行われていたようです。そこでおそらく、毎週礼拝も行われていたのかなというふうに思います。ペテロは、救出されて、そして御使いに導かれて牢屋から無事出て、そしてこのマリアの家に向かうわけですね。この箇所でも、面白い箇所が出てきます。さっき あのペテロが眠ってて御使いが脇腹をつつかなくてならなかったというのも面白い箇所でありますけれども、この箇所にもですから間違いなく神様はユーモアのある方であると思います。ここで読んでいきますね。面白いところがあります。マルコとそこには多くの人が集まっていて祈っていた。彼が門の戸を叩くと、ロデという名の召使いが応対に出てきた。そしてペテロの声だと分かると喜びのあまり門を開けもせず奥に駆け込み、ペテロが門の前に立っていることを知らせたというんです。ペテロだと分かったんですけど門を開けないと、もうそれもう興奮、彼女の場合はもう興奮してしまってびっくりしてしまって、それでとにかく祈っている人たちのところに行ったっていうことですね。ペテロが門の前に立っていることを知らせた。でみんな祈ってるんですけれども、ペテロが救われますようにとこうみんな順番で祈ったのかもしれないですけれども、でこの、ロデという人が、女性が、皆さんペテロが門のとこまで来てますと、彼らは、待ちなさい、静かにしてなさい、今ペテロのために祈ってるんだからっていう 感じですよね。いや、ペテロいるんですっていうわけですけれども、彼らは信じないですね。ペテロのために祈ってるんですけれども、人々は彼女にあなたは気が変になってると言ったとか、あ、我々の祈りが聞かれたんだ、関係に行こうなんていう感じじゃないんですよ。それで、彼女は本当だと言い張った。それで彼らはそれはペテロの見つかりだと言った。ペテロ本人はもうあのドアホンがあればこうピンポンピンポンピンポンピンポンってやってるわけですよね。それで、まあ、声がこう話せるようなドアホンだったら、今祈り中ですから、誰って言うとペテロですって言って、今ペテロのために祈ってるから待っててくださいとか静かにしてくださいっていう、そんなあの本当に面白いところでありますけれども、でペテロは叩き続けていた。で彼らが開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いた。ですから、まあ、一生懸命祈ったんですけれども、まさかそんなに早く神様が答えてくださるっていうのはあの想定外だったんでしょうね。でも時々あの冗談として言われることがありますけれども、雨が降らない、じゃあ教会に集まって雨が降るようにお祈りしようっていう特別祈祷会、雨が降るための特別祈祷会で、まあ大勢集まるわけですけれども、じゃあ雨が降るために祈りましょうっていう祈るわけですけれども、ところで今日傘持ってきた人いますか、誰も持ってきてないっていうような、そういうちょっとそういうそれに似たようなところでありますけれども、ですから、まあ神様は私たちの、その超えて私たちの祈りも超えて私たちの信仰も超えて働いてくださるということですね。そして、私たちがこの箇所で学べることは、物事は私たちの思い通り計画通りにはいかない場合があります。ヤコブにはいろいろな計画があったかもしれない。そして十二使たちがヤコブじゃあ今度こういうことをやろうとかっていう計画もあったかもしれないですけれども、それはその通りにいかない場合もある、多い。そして私たちのあるいは教会の信仰以上のことを主は行ってくださることができるかってある、祈り以上のことを主は行ってくださることができる方である。ですから、この十二章で私たちが改めて学ぶことは、伝道宣教あるいは教会の成長というものも神様の技であるんだということをですね。ですから使徒の働きという言われてますけれども、本来神の働きと言った方が正確かな、あるいはよく聖霊の働きというふうにも、どちらにしても神の働きでありますけれども、そしてですから私たちは祈りというものは私たちの願いをただ単に神様にお願いするだけではなく、神様のクリスチャン生活も、そして教会生活も、教会の成長も、伝道も神の業であるならば、神様が何をしておられるのか、何をしようとしておられるのか、神様が私たちに何をさせようとしておられるのかというのが大事なところでありますから、それに合わせる、それを求めるというのが祈りの中心であると思いますね。そして最後に私たちが見たいのは、この章では2人の人が死んで、1人の人がもう少しで死ぬところを助けられたっていう、で1人死んだのはヤコブでした、使徒のヤコブ、でもう少しで死にそうだったけれども、助かったっていうのがペテロで、もう1人死んだのは誰かというと、そのヤコブを殺したヘロデ王なんですよ。このヘロデ王はまあかなり、 王というのはそういうところがありますけれども、勝手というか、そして、下の者を親切に扱わないというんでしょうかね、そういう身勝手なところがありますけれども、ですからペテロが救出されたということを聞いて、王はそのペテロを見張っていた兵士たちを処刑したようですね。そして自分の住んでいるカイサリアというところに戻りますけれども、そしてその当時は飢饉とかありましたから、人々は食糧難であった。で、王のところにはいくらでも食糧があったということでしょうから、人々はなんとか王様の機嫌を取って、機嫌を取らなくちゃいけないんですよ。王様で物があればいくらでも必要なところに分けるよっていうのが本来王の働きであるのかなというふうに思うんですけれども、なかなかそうはいかないです。そしてヘロデは、こうスピーチをする機会があったんですけれども、定められた日にヘロデは王服をまとって王座につき、彼らに向かって演説をした。人々の前に演説をしたんですね。集まった会衆はヘロデに、なんていうか、喜んでほしい、ヘロデにいいことをしてほしいということでおだてるわけです。神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。すると即座に主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を着さなかったからである。これが最初 の賛美歌で、栄光は栄光を主に着すという着せという、そしてもう一つの賛美歌にも、全ての栄光を、主に、着せよという賛美歌がありましたけれども、彼は虫に食われて生き絶えたというふうにあります。まあ、虫に食われて生き絶えるという、そういう描写は神様に裁かれたという意味もあるということですけれども、そして神の言葉はますます盛んになり広まっていったというふうにあります。ですから ヘロデは王でありましたけれども、そして自分はこのイスラエルにおいて一番偉いんだ、何でもできるんだ、ですけれども、神様は王の王なんですね。主の主という方でありますから、ヘロデに与えられたその領地領土というものは、確かにローマから与えられたものかもしれないですけれども、それは神様から委ねられたものである。それを認めなかった。ですから彼が裁かれた理由というのは、ここに聖書に書いてありますね。神に栄光を着さなかったからである。ですから神に栄光を着さないということは罪であるということです。簡単に言うならば、神を神としないということは罪である。で、罪というのは一つの意味は的を外すという意味なんですね。弓矢でこう的を狙って的にこう当たるっていうのが、まあいい、正しいんですけれども、人生というのはですから的に向かっていくべきなんですけれども、罪というのは的を外してしまう。人生というのはその人生を与えてくださった神と出会い、神に感謝し、そしてその神と永遠に生きるというのが人生の目的でありますけれども、それを外してしまうということをですね、神を神としないということ。私たちは使徒の働きの中で、先週はコルネリオという人のことを学びました。コルネリオはローマ人でクリスチャンではなかったですけども、神様はコルネリオの全てを知っていました。そしてここではヘロデ王という神様を認めない王でありましたけれども、その王のことを 神様は知っておられたということですね。ですからヘロデが認めようが認めまいが、人が認めようが認めまいが、神様は神であるということなんです。そして、ピリピの手紙の2章の2章のところで、イエス様が私たちを救うためにへり下ってくださったというところが書いてあるんですね。自分を無にして、そして人間の姿を取られた。それも使えるものの、あるいは奴隷の姿を取られた。そして十字架の死を私たちのために死んでくださった。最低の死ですね。それゆえ神はイエス様を高く上げられた。そしてイエスの名において天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神に栄光を期するためである。ここにも栄光を期するという表現が出てきますけれども、ですから私たち人間は命というものを神様からいただいて生かされているんですけれども、それに気づいてそのことを感謝してへりくだらないのであるならば、私たちは死というものを通して神の前にへりくだることを学ぶことになりますよというのが聖書の教えかなというふうに思います。では今日学んだことを簡単にこう見ていきたいと思いますけれども、この世は神の支配を捨ててしまった。そして悪魔に従い、悪魔の支配の中に死と災いに満ちたところとなった。でそういう中で私たちは生きているわけなんですけれども、そういう中にあって私たちは悔い改めて、そして神様との関係が回復して、神様の支配の中に生きているんですね。神様の支配は死よりも大きいんです。悪魔の支配よりもはるかに大きいんです。ですから私たちはその中で平安を持って安心して生きることができるということをですね、教会はさまざまな試練を通して成長していきます。そして祈りを通して成長します。御言葉によって成長します。これは C.S. ルイスが言った言葉でありますけれども、悪魔は最も弱いクリスチャンの祈る姿を見て震え上がるっていう言葉、これはC.S. ルイス、ナルニア物語の C.S. ルイスが言った言葉です。パウロが言った言葉に、私は弱い時にこそ強いんだという言葉があります。ですから弱いというのは問題じゃないですね。それを認めて受け入れて、この弱い私を強めてくださいっていうふうに祈れるのがクリスチャンの最強の祈りであり、とにかくクリスチャンの神様は最強でありますから、心配ないよということだと思います。繰り返しになりますけれども、神様はコルネリオという人の心、言葉、行動を知っておられた。そして、神に敵対するようなヘロデ・アグリッパという王様の態度と行動も知っておられた。私たち人間はもし命という生きていることで、命を与えられて生かされていることでへりくだることができないのであるならば、私たちは死ぬ時にへりくだることを神様から学ぶことになると思います。そして使徒の働きが教えてくれることは、私たちの人生も神の業であり、伝道も宣教も教会も神の業であるということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日はヤコブが殺され、ペテロが捕まり、そしてあなたによって救出され、またヤコブを殺し、ペテロも殺そうとしていたヘロデをあなたが裁かれたという使徒の働きから学びました。 中心があなたであるということを今一度私たちはこの章からも学びます。使徒全体からも私たちはそのことを学びます。今の世の中を現代を生きている私たちもそのことを忘れないように助けてください。今何か人間が中心になってしまい私たちが中心であるように考える考え方が普通になってしまっていますけれども、そういう中にあってそうではなくてあなたが中心であり、それゆえに私たちは平安を持って生きることができる。それゆえに私たちは人間としてあなたの子供たちとして成長することができるということをもう一度確認することができますように。今の世の中本当に戦争というもの、大きな戦争も起きてしまって、その中心が外れてしまっているからかなというふうに思います。どうぞすべての人間が認めることができますように ことができますように、あなたが中心でありあなたの愛によって愛されて生かされていて、お互いに愛し合うように生かされているんだということを、その原点に戻ることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。